でまた先生もね、面白い先生でね、まあ、面白いって言うとあかんねんけど、いやこんな大手術うちみたいな病院やったら3年に1回ぐらいしかないわみたいなこと言うんですよ。
いやそれ不安やん。ちょっと不安やん。いやいやそれ
結構長野ではでかい病院なんですよ、信州大学から来てる先生やし。でそんなのみたいな。
うーん、
いやだから先生は最初ね冗談みたいに言ってたんですよ、やっぱセカンドオピニオンもちゃんと見てねみたいな。
うん、バブル氷河期ラジオのぎつ R。 どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は5月某日東京某所我が家よりお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日は、今日はチームスです。チームス、チームスで長野からこの方です。
はい、ご無沙汰しております坂本です。
ご無沙汰してたからアーカーゲイのマイクが反応しないんですよ、
はい。うん、これはどっちが悪いのか分かんないです。パソコンが悪いのか、うん、アーカーゲーが悪いのか。
リバーサイド FM が全然反応しなかったんですね、アーカーゲーのマイクが、ね、
でも今このチームスで使ってるマイクもアーカーゲーなので、うん、マイク自体は壊れてはないですよね。
壊れてはないんですけど、まさか一番僕は、うん、あのチームスだけは避けたいなと思ってたチームスでやらざるを得ない状況になって、なんかね、うん、チームスで録音してたら仕事の延長みたいな感じがするんですよ。
まあうちもそうですけどね、
はい、なんかね嫌、うん、ですね。
まあ、本当にあのこの半年ぐらいはちょっと名人にもいろいろとね、あの、はい、ご迷惑というかご心配をおかけしまして、
はいはい、
まあ、あの名人の前ではねそんなに言ってなかったですけど、
はい、
正直ね結構いっぱいいっぱいですよ僕。
うん、してる。まあいろいろあるんですよ、年齢が年齢だから。
いやいやいや、まあ別にあのいろいろで別にあの隠すことも何もないですけど、うん、あの奥さんがちょっとあの病ね、
ね、
あのなりまして、うん、もう女性特有の乳がんというやつで、
はい、
うん、もういや今までずっとあのテレビでね翔くんがずっと言ってたじゃないですか、
がん保険
がん保険がん保険って、うん、でも自分もう50代後半で奥さんもそういう年代なのに、やっぱどっか心の底で他人事やと思ってたんですよ、そういうのって。うちはそんなんっていう感じでずっと生きてきたんですけど、
うん、
まあ俺も大概やけど奥さんもっと大概で、あの陰謀論者ではないんですけど、
ほう、
ワクチン嫌いなんですよ。
あら、なるほど。
で、あの病院行ったら病気になるっていうタイプ。
ああ。
わかります？
男らしい
男らしいタイプ、
おじいちゃんみたい
だったので、そうそうだったので、本当にねお前ようここまでっていうような感じで病院で言われて、あの旦那さんも来てくださいって言われて、
うん、
って思ったら、うん、もう10センチになってますって言われて、
かなり大きかったんですよね。
そうもうね、あの控えめに行って、
うん、
ステージ 3.8 みたいな、
まあ、4やってことですからね、1回接種購入したらね。
ほんとそうだったんですよ。そっからもうあのな、なんとか、まあ、あの抗がん剤をね、
はい、
いろいろ使ってちょっとだけ小さくなったんで、
うん、
あのなんとか手術をしていただけることになりまして、
うん、
もう本当にねそこに行くまでも半年ぐらいかかって、その間もずっともうラジオももちろんねちょっとお休みさせていただいたりとか、ずっと病院連れて行ったりとか、もうもちろん副作用でね、髪の毛とかいろいろねなくされたりとか、
うん、
いやあれもう本人もしんどいですけど周りもしんどいですね、あれ。いや本当にねもう人事やと思ってたんが、もう自分の家族がそうなると、
うん、
も
う
急にね現実がもうなんかこうでかい現実っていうスライムが体の上にこうずっと乗ってるようなもうそんな感じで、なんで閉塞感っていうのかな、
うん、
先が見えないっていうのかな。もうだからその手術が決まるまではどうなるか分かんないじゃないですか。
まあ最初の頃はなんとなく連絡取り合ってる中で、うん、手術せなあかんねんって言うけど、うん、で領収書で手術決まったって言ったら、うん、んなもんできる状況かよみたいな感じでしたからね、
う
ん、
そう、
うん、あ手術できないんだって、
これならっていうことで、うん、ま、やっぱりね乳がんって、まあ、僕ら男だから、
うん、
まあ、実際のところ分からないんですけど、
うん、
一部取るのとその全部取っちゃうのでは全然違うらしくて、やっぱり、
うん、
うん、やっぱ多少でも小さくしてその一部分だけだったらその そこ取って皮膚を縫い合わせるだけで済むような手術で済むんだけども、うん、全部取ってしまうと、
うん、
その取った部分に当てる皮膚をまた体のどっかから持ってこなあかんみたいな、もう大変なやっぱ手術になるんですよね、 ああいうのって。
そう、あの側使えないんですね。
そう、使えないんですよ。
使えると思ってた。
いや、だからそれは一部の時ね、部分切除みたいな時はできるんですけども、うちはもう全摘になってしまったので、その太ももの30センチ四方ぐらいの皮膚をそのまま移植して、でもう手術もね、昼から夜の7時ぐらいまで6時間以上かかって、7時間近くかかって、うん、で途中1回か2回ぐらい旦那さんちょっと来てくださいって呼ばれて、うん、で結局なんかリンパ腺のここからここまでも転移の可能性うんのみたいな感じで取りまして、うん、もう本当にね、いやちょっとね、あのまあ7時間ぐらいその手術室の横のその控え室みたいなところにずっといたんですけど、
うん、
ちょっとやっぱりそこもね、現実味がなかったですね、僕。まだどっかなんかテレビドラマを見てるような。うん、こんなことが自分の身に降りかかるのかみたいな。そういう感じで、もちろんあのね、僕だけじゃないんですよ。その日手術受けるいろんな患者さんのご家族も来てるので、みんな鎮痛の思いでいてるじゃないですか。だから別にね、あの仲良く談笑みたいな雰囲気もないし。でまた先生もね、面白い先生でね、まあ面白いって言うとあかんねんけど、いやこんな大手術うちみたいな病院やったら3年に1回ぐらいしかないわみたいなこと言うんですよ。
いやそれ不安やん。ちょっと不安やん。いやいや、それ
結構長野ではでかい病院なんですよ、信州大学から来てる先生やし。でそんなのみたいな。
うーん、
いやだから先生は最初ね、冗談みたいに言ってたんですよ、やっぱセカンドオピニオンもちゃんと見てねみたいな。
うん、
なんやったらあの大阪帰って大阪の病院もねみたいな感じだったんですけど、
うん、
まあ、あのその病気になった時点で奥さん大阪から長野に呼び寄せてたんでね、
うん、
あの信州大学の先生に見てもらったんですけど、いやもう本当に先生はね、結構あっけらかんとした方で、大丈夫大丈夫みたいな感じなんですよ、ずっと。
まあそういうふうに言ってくれるのがまだ救いですけどね。
そうそうそう、うん、ね、あのもうこっちはもうそんな皮膚を移植して全摘して、
うん、
でリンパ腺もこっからここまで全部取りますみたいな大手術になりましたみたいな感じになってるから、うん、わこれもう3ヶ月とか半年とかもうずっとベッドで寝たきりなのかなとかって思ってたんですけど、
うん、
いや2週間もしたら車運転できるからみたいなこと言うから、
うん、
何言ってんねんこのおっさんと思ったんですけど、
うん、
いや運転できましたね、2週間ぐらいで。いやすごいなと思って、最近のそのそういう術後のリハビリっていうの、退院自体がもう2週間ぐらいって最初に言われてたんですよ、
うん、
であとは家でその寝たきりでリハビリかなって思ってたら、いや退院の日に車で帰ってもらうよみたいな。
そうなんですね。
そう、男からしたらそんな7時間もかけた大手術してやで、
うん、
2週間後車で帰れって言われたらちょっと無理でしょ。
無理。
絶対無理でしょ。
いや、だってそこまでして病院って追い出したいのかなっていつも病院入院したら思い出すよね。
そう、うん、それもあるよね。
なんかすぐ出ていけって言うから病院。
そう、すぐ出ていけって言うよね。
うん、
いやでも本当にあの2日目はもう体中から管出てて、その胸とかその太もも、
うん、
皮膚取ったところにはそのなんか吸着するような機械もつけてあるんですよ。
ああ。
いやこれ2週間で絶対無理って思ってたけど、
すごいね医療の進化って、
うん、もうだから医療の進化と女の人すげえなって。
うーん、
いやあれ俺とか名人やったら、
いや多分2週間でいいって言ったら、いや無理無理無理、2ヶ月の間違いですよねって。
そうメンタルやられてるでしょっていう。
ああ、
うん、もうだからまあもちろんね、あのうちの奥さんのメンタルの強さっていうか、
うん、
もうこんなもんいりませんわみたいなこと言ってるから、お医者さんと一緒に。
あ、
うん、なんやったら両方切ってくださいみたいな勢いやからね。いや片っぽ残しといた方がいいんじゃないって俺は思ったんやけど。
うん、
うん、まあ結局あのもちろん片方だけだったんですけどね。まあそれでもう今では普通にあの車運転して、
うん、
ドライブ行ったりとか買い物行ったりとかしてるので。いやすごいなって。
いつでしたっけ、3月の末でしたっけ。
そう、3月末に手術しましたね。だからもう、まあ、あの入院した次の日ですよ。
うん、
うん、でそこから2週間で退院ですからね。
すごいな。
でもちろんそのね、退院したからって綺麗さっぱり治るわけじゃないから、いろいろ縫ったりしょっちしたりとか、うん、 あのパッドとか包帯巻いたりとかは全部自分でしないといけないんですけど、
うん、
うん、なんかもうそれも明らかんと生成したわみたいな。
まあ不安の要素がなくなったからっていうのも
な、まあだからおそらくもちろん僕らが周りから見てるもんは分かんないですけど、うん、本人は痛かったんでしょうね。
うん、
うん、その手術に行くまでの間不安もあったし、まあ今思えばね健康診断受けとけよって話なんですけど。
全然ほとんど受けてなかったんですか。
そう、特に乳がん系はほとんど受けてなかったですね。なんか痛い痛いって聞くじゃないですか。
痛いって言いますよね、マンモはね。
そう、あれが嫌らしくて、
うん、
本当に痛くなってから病院行ったから。
ああ、
うん、
男らしい。
男らしいって言うかな。
いや、豪快じゃないですか、そういうタイプっていう、うん、なんか病院行きたがらない人って本当に
いるんですよね、本当に。
うん、これなんかあったらすぐ病院行きますからね。
う
ん、
そう、
不安で。
うん、なんやったら熱出てくれたらラッキー休めるみたいな感じやから、
うん、
だからもう、うん、ちょっとねやっぱり翔くんの言うこと聞いといてよかったなっていう。
いやいやアフラック
アフラック、まあもちろんそのあのなんていうの、あの県民共済的なああいうやつあるじゃないですか、
うんうん、
ああいうので一時金100万円的なやつは入ってたん で、
うん、
でそれと高額医療費っていうのが今あるんでね、
うん、
そんなアホみたいに高い保険はいらないと思うんですよやっぱり。
うん、
結局そのまあ手術もそれだけの大手術と2週間の入院とかあっても、その時おそらく払ったのは30万ぐらいだったと思うんですよ。
うん、
手術代とかいろいろ薬代プラスその入院費のあのなんかあのテレビ代とかいろんなもんあるんでしょ、パジャマとか。はいはいはい、
テレビ代ね、うん、テレビ代ね、もういいやろうと思うけどそうそうそう、いつも
冷蔵庫とか、
うん、
だからそういうのも全部含めて30万ぐらいで済んでるんで高額医療費。
うん、
であの昔あの息子がねあのちょっとあの盲腸になった時に入院した時ってその高額医療の申請とかいろいろあるので最初にまずバンと手術代を払って、うん、後から申請して高額医療で戻ってくるみたいな感じだったんですよ、うん、十何年前は、うんうん、でも今もうマイナンバーカードなんで全部、
うん、
だから何も申請する必要ないですよね。
あ、そうなんだ。
そう、マイナンバーカードピッてやったらもう高額医療のやつがピッてなんかこう適用されて、
うん、
適用された金額だけ払うみたいな。
あ、これが DX かってやつですね。
そうだから本当にもう何にもあの申請したりとかそういうのも全くなくて、
うん、ね、反対してる人に聞かせてあげたいですね、うん、
でまたねあの、うん、医療費控除っていうのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
やったことないでしょ。
ありますよ、
年間10
やってるやってる。
あります、
うん、うちめちゃめちゃ病院から行ってもらってますよ
そんなに俺今までやったことないねん、うん、その年間10万その領収書集めたりとか
確定申告やってますよ。マイナンバーがあればもう全然楽ですよ。
そうそう、うん、で、まあ、今回初めてどう考えても10万超えるから、
うん、
その年間ね手術代以外にも毎月毎月の抗がん剤とかいろいろあるんで、うんうんうん、そしたらそのやり方はこれもうめんどくさいわと思ったんですけど、なんかあのスマホにあの家族全員のマイナンバーカード登録して、
うん、
あの自分のやつにね、
うん、
んでポチッと押したらそれで OK なんですね今は。
ほぼほぼね1時間ぐらいで終わりますかね。
うん、本当にあの領収書集めなとか思ってたけどそれもいらんのですね、うん、今はね。
いらないいらない。
いやー、なんでもっと早くマイナンバーカードの制限があったんかなって
あ、でもね、うん、iPhone をねスマホにマイナンバーを、うん、この埋め込むことによってより楽になりますね。今まであの、はい、マイナンバーカードログインログアウトログインログアウトめちゃめちゃ繰り返してたんで、
はいはい、今まだそれやってます俺。
反応悪いんですよ。だから埋め込んだ方が楽は楽ですね、うん、自分のやつだけでも。
いやもう本当にね、うん、早くマイナンバーカード手首に入れてくれとか思いましたもん。
チップね、僕もそう思ってますよ、うん
本当に。いや、あ、落とすから心配でやって言ってるんですよ、今でも反対な人たちって。
いや、落とすっていうか情報の漏洩しても別に漏洩したところで何もないもんだって。
もうええやん手で埋め込んで、
うん
ね、それも手首落とされたらって言うんやったらもうしょうがないやん、うん、それ
手首落とされたんやったらもう諦めえやって感じですよ。まあでも大丈夫ですよ多分あの、うん、生体認証になるはずだから生きてなかったら多分なんですからね。
だから今回このいろいろね病院とかいろんなところで思ったのは、うん、本当にこの今回のこのマイナンバーカードの、
うん
うん、ありがたさというか、
うん
うん、実際マイナンバーカードになったからって特に何も変わってなかったじゃないですか今までは。別に健康保険証がマイナンバーカードになっただけで、
うん
うん、まあまあ、特に恩恵なんかなかったんですけど、
うん、
いや今回は本当にありがたさが身に染みて分かりました。
まあ、 家買ったりとかね、いろんな契約するときに、うん、やっぱあれはものすごい便利ですから、住民票取り寄せたり、うん、戸籍取り寄せたりとか、
この医療控除だけでも、
うん、全然価値ありますよ。
全然価値あるなっていう、うん、うん、いやもう、まあその代わりね、もういろんなその例えば親からこうお金もらったりとか相続とかいろんなんで、うん、結構筒抜けになるとかいう話も聞きますけど、
うん、
うん、いろんな銀行口座とかね全部筒抜けになってるっていう話も聞きますけども、やっぱメリットの方がちょっと貧乏人にとって大きいなっていう、
っていうことをうまいこと言わないといけないんですけどね、うん、河野太郎がねもうやってないけどあれは正解だったんか、河野太郎で。河野太郎じゃなかったらもっと良かったんじゃないか。
あれ小泉さんの方が良かったな。
今考えたら進次郎の方が良かったかもしれないね。
まあまあとにかくね、はい、まあ、いろいろご心配をおかけしましたけど、まあ一旦はちょっとその、まあ、峠というか大きな手術も乗り越えて、もう車の運転もできるようになって、まずは一安心と。
そうですね。
そう、あとはもうね、そのまあ、これからも抗がん剤治療も手術も乗り越えて、あとはもうその再発しないためのホルモン治療というのが始まったんですけど、
うん、
この薬代が
抗がん剤よりも高いと。
抗がん剤の方が高いと思ってたんですけど、
うん、いやいろいろ聞くじゃないですか、抗がん剤って、うん、なんかこう、うん、認可されてないやつがどうこうとかっていうのがあるからすごく高い。
そうそう、先進医療とか、うん、その認可されてないやつね、うん、まあ、俺らほら明治のとこ俺らはもう年寄りやから、が、
うん
って言ったら、丸山ワクチンみたいなことを考えるんやけど、そう、認可されてないやつはすごく高いんですけど、たまたまうちのそのなんか、いいなんとかとか、そういうのは安くて、う
ん、なんか抗がん剤、やっぱりいろんなところに使われるから、需要が多いから、安いんですかね。
う
ん、
そう今、だからそんなにね、抗がん剤って言っても、そんなに高くないやつも多いんですよ、だからうちも1ヶ月2万円とか、
うん、
それぐらいだって。ですよ、なんかみんなね、もう翔くんそんなにビビらしても本当にって思ってたんですけど、
うん、
ホルモン治療入ってからもう翔くんごめんみたいないやもうホルモン治療になってからもう薬代がバカほど高いんですよ。もう今月15万ぐらいですからね、薬。
まあ戻ってくるとはいえ、ねえ、
まあ、まあもちろんね、2ヶ月3ヶ月経ったらまた高額医療のあれが効いてきてガクッと薬でも下がるっていうふうに病院からも説明されたんですけど、
でも一旦出てしまうものはね不安ですよね。
いやでもねびっくりしましたもんね最初に、
うん、破産やんこんなんて
ね、言ってくれないんです先生っていくらなのか。
ほう、
説明の時に病室で。
そういったらみんな日頃からじゃないですか、
うん、今回ちょっとお高めの薬使っちゃいますけどみたいな感じで言ってたから最後会計窓口行ってはい6万8000円みたいな言われたら、いやちょ待ってくれよ、さっき言えやそれ、お前ぼったくりの場合やないねんからって思うでしょ。
まあかといってそこで値段言ってそこでグッてなった時にそれ嫁さんがなんか反応してたらね、
うん、そう
ダメじゃないですか。だから言えないんでしょう多分。
反応する人もいるんでしょうね。
そんなにって私の命と、
払われへんわみたいな
私の命とお金どっちが大事なのって言われちゃいそうだし、それ聞いてそんな高いんだったら私死にますって言いかねないじゃないですか。
そうなんですよ、うん、だから言わないんでしょ。もう治療いいですって、
うん、
やっぱ多分ねいると思うんですよ。だからその抗がん剤とかそういうホルモン治療の副作用よりもまずお金の心配でもう治療やめますとか、
うん、
そういうのがあるので多分そういう人もいるんだろうなって、この値段を聞くと。
だから言わないし、でもちゃんと戻ってくるんであれば、
まあ、戻ってくるって言うてもね、
うん、
やっぱり月3万とか4万とか出ていくわけじゃないですか。
まあ、新しい出費がね増えちゃうってことですからね、
うんうん、まあ、もちろんたまたまね僕は今払える環境にいるから払いますけど、
うん、
これ例えば10年後でも会社定年後やったら下手したら無理ですよ、
まあ、
年金で暮らしてたら、まあ、それでもなんとかして払うんでしょうけど、
まあでもそれはそれで、
うん、
ダメになったらまた保護だなんだってやるじゃないですか、セーフティーネットは、
う
ん、
まあ、俺はだから、もし定年後に俺がそうなったらもういいからって
まあ言うけど
奥さんもそう言ってたけど、
うん、
実際無理じゃないですか。
まあね、
うんうん、先生にちょっとお高めですけどって言われても、うん、はいって
言うよそれは
そら言うよね。いやだからね、今までいろいろそのね、やっぱりラジオでその年寄りになったらもう死にますわみたいなことを言ってましたけど、
うん、
いざやっぱ家族がそうなった時にもういいですわとはやっぱ言えないですよね。
そうですね。
今でも言ってますよ、俺はもうそういうのいらないからって言うけど、
うん、
いやでも分かりましたとは言ってくれへんやろなっていう。
まあだから意識があったらしか、もう無理ですよ。意識なくなってたら、ああもう中発してくださいって言うと思うけど、う
ん、いやいやそんな軽く言われへんでしょ絶
対。いやいやいやいやいや
いや、いや言えるんかな。まあでもね、やっぱりね、掛け捨ての女性三大疾病でしたっけ、
うん、
うん、はあれはいるね、
うん、がん保険ね、
あれはね、うん、やっぱりねいりますね、
うん
うん、もう本当に思いました今回ね。逆に男はいらんのちゃうかなっていう。
まあいろいろね、あの、うんうん、男親とかいろんなもんがあったりするから。
そうそうそうね、うん、あの、まあ、うちみたいな組合の方からも出るんですよね、万が一、うん、あの亡くなられた場合は何千万かのそのやつが出たりとかで、まあ、家とか買ってればね、もちろんあの男親とかいろいろあるんで、なんかあの保険はやっぱりその僕らがその20代30代の頃とまた全然こう違ってるというか、
うん
うん、やっぱ10年5年に1回ぐらい見直さないとダメだなっていう。
いやでもね、
うん、
保険を僕は結婚した翌年ぐらいに入ったんですよ。だから35ぐらいかな、
う
ん、
はいはいはい、
入っといてよかったなと思うんですけど、今多分入れないんじゃないかなと思うんですよね。
入れないのと、それから、
うん、あの
適用されないやつがいっぱいあって、
うん、
残念みたいなこと言われる可能性あるからね。
なんか結構病歴とかそんなんでめまいで倒れました、うん、急性扁桃腺で倒れました、顔めまいが何回かありますとか
、
うん、絶対こんなん俺保険会社だったら俺保険入れるの嫌ですもん
、うん、だからね、うん、あの頃とまた条件も変わってるし、そもそも入ってたその適用範囲も変わってるし、
適用範囲変えれないからね、後からではね、
うん、だからそのさっき言った三大疾病とかも、もう掛け捨てを何年かに一回こう見直しながら掛けてるのが一番良かったかなっていう、
うん、
まあ、個人的にあの20代に入った年金型の保険っていうのは一番お得やったなと思ってるんですけど、
まあね、
あの60歳から毎年なんかあの100万ずつ出るみたいな、
うん、
今となってはお宝って言われてるような多分保険だと思うんですけどね。
いや、バブルのいい時期ですからね、多分。
うん。
ギリギリの。
ギリギリの。だって、何回来たかな、日本生命じゃないわ。あの、N 生命から。
うん。日本生命じゃないですか。うん、
あの、保険をちょっと変えませんかみたいなこと。
うん。
うん、最初の頃は優しいかなと思って聞いてたんですけど、よくよく、よう考えると、あの、うち不利やから、もっとええのに変えてえやみたいな感じなんですよ結局のところは、
日本生命に対していいってことですからね。そう、さんに対してはいいかどうかで悪い方ですからね、うん、
そううち損やもんいうような感じなんですよ
がっちりホールド、
維持でも変えなかったんですけど、
うん、正解ですよ。
6週になったら毎年金よこせみたいな感じなんですけど今は。
いやでもそういう人多いんやろうな、結構今60前後の人って、新入社員の時とかにかけてたやつが。
いやだって勝手に昼休みに来て、
うん、
で勝手に入れ入れって入ってくれたら、いい晩ご飯おごりますよみたいなこと言ってうちの会社のあのね株主でもあるから断れないじゃないですか、
うん、
だからどん昼休みだったら必ずみんな来るんですよ。んでなんかもうしょうがなく入れさせられたのに、
うん、
なんか10年ぐらい経ったらやめろやめろって
見直しって
見直せもっとええのがあるからって言って、でも何回読んでも良くなる気がせえへんのかったんですよねその時は保証少なくなってるし、なんか年金なくなってるしみたいな。
いやでも保険は本当にいろいろ考えあった方がいいなって思う時もあるし、これは僕もだから積み立て式でずっと塩漬けにしてる生命保険があるんですけど、うん、それを解約すべきかどうかっていうのはずっと悩みますね。
そうだから一回その車がなんか買うときに解約したらどうですか、うん、みたいなこと言われてちょっと心動いたんですけど、うん、その時も解約せんと借りましたもんね。
ガッツリホールド正解ですよ、
う
ん、多分
そうそうそう、うん、で返しましたからねその後。いやでも保険だけはねやっぱりそのタイミングですね、
うん、
ただもし自分が結婚してなくて子供もいなかったらほんまに一番安い掛け捨てが一番いいと思います、
うん、
医療保険だけ で医療保険もその高額医療があるので そこまでいらないんですよね
多分。
うん、
うん、高額医療費のこと考えたらそこまでいらんと思うんだけど、うん、なんかちょっと特徴のあるやつ選ばないといけないなっていうのはあって、
うん
うん、
まあ、かといってそのなんですかね、休業保証費みたいな、辞めた後の給料も保証しますみたいな、めちゃめちゃ手厚
高そうやな、
ものすごく高いんですよあれ、
うん
うん、だったら金買っとけばみたいな話になるんで、
いや本当そうですよね、金その値段で買ってたら、うん、今大変なことになってたかもしれないですね。
そう、いやだからもうちょっとあの昔買ってたクルーガーランド金貨とかどっかないかなと思って実家に探しに行こうかなと思うぐらい。
オーストラリアメープルなメープルコインとか。
そうそうそう、あのほらあの調子こいて買ってた金貨とかあるから。ペンダントのやつとかね。
ね、ありましたよね。うん、
そう、いやまあでも今となもうこの年になるともう入れる保険ってほとんどないんで。うんうん、もう今となってもうどうしようもないんですけどね。
タイミングですね、まあ、で本当にね、
もう本当タイミング、うん、タイミングですね、うん、まあでもどっちにしろも長生きするっていうことはもう60歳以上からはもう病気のオンパレードなんで、
うん、
うん、やっぱそっから先の病気に対してどうするかっていうのをちょっと30代ぐらいでは決めとかないといけないですねやっぱね。
そんな先の話決めろって言われても決めれないよって。
でも入れんのがそのタイミングなんで、
だいたいね40までですからね。
40過ぎてから入るとね、
いろいろ出てきますからね体に。
そう、もうそもそも入れるかどうかも分からないし、うん、高いし、
いやだから
若い、なかなか難しいので
若い子はメンタル壊す前に入っとくべきって僕は思いますけどね。若い子は多分このラジオ聞いてないからあれですけど、心療内科行くなんてそんなとんでもないみたいな。
長野に来てからびっくりしましたけど、
うん、
コンビニぐらい心療内科ありますよ
長野で。みんな病んでるの、うん、なんか大丈夫なのかな、ね、
予約取んのが大変。
え、なんでそんなわかるんですか。
いやいやいや、もうだって駐車場いつもいっぱいやもん。で、あの今でこそ心療内科っておしゃれな名前の病院、うん、おしゃれな名前っていうかね、なんかみんなおしゃれなんですけど、
うん、
ちょっと山の方にね、これ心療内科じゃなくて精神病院やろっていうやつあるんですよ。
精神病院でしょ昔の。
精神病院昔の、うん、いや黄色い救急車止まってんちゃうん
って。そう、黄色い救急車って本当に今の子分かんないからね多分。
分かんへんからね、
うん、黄色い救急車って
笑い事じゃないけど、
それあの道路コーダーのパトロールの車じゃないのって思ってたんですけど。
そう、でもまあ、なんかそこは結構有名らしくて昔から、うん、なんかあの長野のなんかその南信州の方に昔からちょっとある有名なちょっとその因習というか知ってます、あのその家に生まれた下の子たちが奴隷のように使われてるみたいな。聞いたことあります、
うん、
実はナックルズに乗ってくるような。それの研究をしてた先生がそこの病院建てたらしくて。
お、
うん、なんかもうあの由緒正しい精神病院らしいんですけど、そこの駐車場もね結構いっぱいで、だからやっぱりね今メンタルやられてる人結構多いし、僕らのその黄色い救急車時代と違って、うん、やっぱ心療内科ってハードル低いんですよ今。
うん、いやーでもどうなんだろう、なんかもう本当に保険入るとき一番ドキドキしたのは病歴俺全部言い切ってたかなっていうのがすっごい不安だったんですよ。
はいはいはいはい、
なんか俺一個隠してるんじゃないかみたいな、それでなんか後
だから
保護にされて、いやお前だってこの病歴あったじゃんみたいな、
うん、保険が下りひんとかね、
下りないみたいな、最悪じゃないですか。
うん、でも逆にね、うん、うちの奥さんが入ってたらその一番安い、
うん、
あの一時金100万円それで終わりみたいな保険あるじゃないですか、
うん、
ほぼ掛け捨てみたいなやつ、うん、何も聞いてこなかったですね。
もうその手続きがめんどくさいのかな。
そうだからもうなんかそのなん診断書というかそういうのを出しただけで、
うん、
はいみたいな。
あらライト、
うん、まあ安いしね、
うん、
うん、一時に100万とかそんなんは。でもまあ、 あの入った時は100万で何ができんねんって思ってたんですけど、
うん、
高額治療あの医療費とかいろいろあると100万円ってありがたいですね、やっぱね。
ありがたいですよそれは。
すごい、やっぱりもちろんね、その口座から下ろしてこいやって話なんですけど、
うん、
でもやっぱで何にもないところから100万円もらえるっていうその安心感というか、
うん、
心強さ、まあ、それが多分30万でも50万でも多分そんなに変わらないと思うんで、うん、まあ、50万でもいいんですけど、
うん、
やっぱね安心ですよすごく。だからいくらでもいいんで、何かあった時にそのお金がもらえるっていう状態はやっぱり
やっといた方がいいですよね。
うん、かなって今回思いました。
わあ、
ただね今回ちょっとね奥さんに褒められたのが、
はあ、
唯一僕がちょっと自慢入りますけど、
はいはい、
その最初にそのね、あの幹部を取られて、その結果が分かるまで2週間ぐらいやったんですよね、
うん、
で2週間ぐらい経って病院に行って、で旦那さんも一緒に来てくださいって言われて、病室言われて、さっき言ったその、うん、あの調子のいい先生が座ってたんですけど、うん、その調子のいい先生もその時だけはすごい真剣な顔で、
うん、
あの乳がんですっていうふうに言われたんですけど、
うん、
僕全然顔色変わらなくて、うん、あそうっすかって、もう全くそのうろたえることもなく、
うん
うん、でその後のその、うん、その後まあそう現実味がなかっただけだけど治療方針とか手術に至るのとか、その抗がん剤治療とかいろんな説明してくれて、
うん、
もう奥さんもやっぱ心配になるじゃないですかその時は、うん、でもなんかあの隣に立ってた僕を見て、あこの人すごいと思ったらしくて、
ほう、
うん、全くうろたえることもなく顔色変えることもなく、はいはい分かりましたみたいなことをずっと言ってたんで、
現実感がなかっただけなのにって、
現実感なかったんでどうことみたいに、
でも、
いやでもなんかあの、うん、それが安心だったらしいですよ。
うん、
一緒にうろたえてたらもうどうしようって思ったらしいですけど、
まあよくあるパターンですけどね、どっちかが急にうろたえられたらこっちをバランス取るっていうのもあるし、
うん、
うん、ね、悲しいことがあって先に泣かれたらこっちが泣けなくなっちゃったとか
そう
俺泣かれへんやんかみたいな、
うんうん、だからその時だけは本当にあの体のでかい人と結婚してよかったって思いましたって言ってたもん。
あそう、うん、はい、あのこの放送はアフラックと日本生命によって、
うん、いや日本生命の悪口は言ってないよ俺は。
いやいや、だって日本生命にがっちりホールドしてあげたおかげでこれから老後にいっぱいお金が入ってくるわけでしょ、うん、
そう60から65の間の5年間だけですけど、
うん、ボーナスタイムあるんでしょ。
その5年間をどうするかのためだけで入った保険なので、
うん、生きなきゃ、
うん、まあまあそのそう、まあその5年間あ のんびりあのバイクでいろいろしようと思ってたの全部吹っ飛びましたけどね、これで、
うん、まあね、これからまた大変ですからね、
う
ん、
そう、このもう再雇用のこの5年間はあの薬代を稼ぐっていう目標ができたので、
うんうん、もう再雇用をもう規定路線になっちゃったってことですかね、これでね。
これはもうしょうがないですね、
まあ、
そういう、うん、65になってからちょっと自由を謳歌させてもらおうかなっていう。
薪ストーブ作るとか言ってたのにね、時ね、
うん、そうやりたいことはいっぱいあるんですけどね、まだ
ね、それ自体も元気にいなきゃいけないですから ね、
うん、そう
な
んですね、そうなんですよね。まあでもまあとにかくね、ちょっとねようやくねこの今回のこの大きなことを乗り越えて、うん、若干大人になった気はしますね。
いやもう60になろうとしてる人が、
いや60もクソも絶対、明治も今40代ですけど、
うん、
昔自分が見てた40代と違うでしょ。
そりゃそうですよ、こんなガキとは思ってないですよ。
あの頃見てた石原裕次郎より年上なんですよあなた。
いやあの死にかけの裕次郎は僕よりも上ですよ。
うん、いや死にかけじゃなくて太陽に吠えろの、
太陽に吠えろの課長はそうですね、僕より若いですね。
渡りですから何か全員若いんですよ。
大門軍団よりも年上ですね。
大門軍団何やったら五木ひろし25歳ぐらいですからね、あの頃。
五木ひろしって俺ぐらいじゃん今の。
いやだからね、そう考えると誰か言ってましたけど、親の葬式出して初めて一人前みたいなこと言うじゃないですか。
うん、
そう考えるとね、僕今まで親の葬式出したことないし、喪主、
うん、
になったことがないから僕、
うん、
そういうなんかこう誰かが大病とかっていうのも、まあ自分の子供はありましたけど、
うん、
そういうのもほぼなかったので、大人になるタイミングなかったんですよ今まで。
いや、まあ、縁起でもないこと言わないでくださいよ。もうでも宇宙中は2人も送りましたけど、ね、全然大人になったなって感じしないですよ。
やっぱね、喪主をやらないとちょっとね。
喪主をね、
うん、うん、もしくはその、まあ、喪主でなくても自分の祖父でも曽祖父でもいいんですけど、
うん、
やっぱそういう、まあ、結婚式もそうね、あのそういうのを僕本当に そうか、してないんですよ。
結婚式がなかったのか。
結婚式もなければ、だってみんな独身やもん
周りが。
おじから何からみんな。
あら。
で俺が子供の頃まだ曽祖母とか生きてたもん、みんな曽祖父祖父とか、みんな長生きやったから死なへんねんもん、みんな。だから俺二十歳、高校ぐらいまで俺ずっとひ孫やったからね。
あ、すごいですね。
そう、そんだけだから、そのね、その明治生まれのひいおばあちゃんとか、大正生まれのおばあちゃんとかとずっと育ってきてるから、本当に老害なんですけど、いや、ようやくだからちょっと今回ちょっと大人になったなっていう。
そうですか。
はい、はい、よかった。いや、はい、よくはないんやけど。
いやいや、でも、うん、まあまあ、一旦は落ち着かれたんで、
そう、
よかったかなと思い、僕もこのローテーションをずっと組み上げていく生活が、ちょっとは楽になるのかなって思ってたんで。
多少ね。
まだ皆さん出ていただけますけど、はい。
うん、いや、まあできればパウエルもっと聞きたいなっていう。
もういいですよ、しんどいから。
なんで、なんで面白いやん。
福岡まで行くしんどい。
いやいや、行かんでいいやん別に。
リモートでやる自信はないです、僕は。
いや、あんな髪型も全然変わってないやん。
変わってないですね。
すごいね。
パウエル焙煎はまあだいぶ落ち着きましたけどね。
でもまだボーイボーイって言ってはりますやん。
80年代90年代を音楽のアーミッシュですから彼は、
うん、そう、うん、でもまあ楽しそう。まあね、俺かって別にいまだに、ね、ハマショーとかカイバンド聴いてるから全然いいんですけど、
うん、
いや変わってられへんなっていう。いいなっていう。
いいですね。
いい、
うん、
いいです、やっぱりね、いいですね、やっぱああいう年の取り方したいですね。
いやいや、絶対ああいう年の取り方したいタイプじゃないじゃないですか、世間一般的には。見てて安心するみたいなね。
見てて安心。いや、だからたまにX とかでその、うん、パウエル・パイセンとか、うん、川柳さんの写真とか流れてくると、
ああ、はいはい、
ああなんかいいなって、
うん、
思うじゃないですか。
まあね、
お子さんと楽しそうにやってる姿とか、
川柳さんはね。
うん、あと京都の方でおっさんたちが、相変わらずおっさんたちが集まって飲んでる姿とか。
安心しますね。
いいなって思うじゃないですか。
うん、
うん、安心する。あ、だからもうゼニゲバとかまた行きたいな。
うん、まあ移転しましたけどね。
うん、まあということなんで、ちょっと今回はちょっとまあ暗いお話になりましたけど、
はい、
うん、まあね、この年になるといろいろあるということで。
そうです、お互いいろいろあると思いますんで、うん、はい、そ
う、いやでも本当にね、無事に、まあ、戻ってこれたというか、
うん、
まあね、万が一のことがあったらもう明治もどう声かけていいか分からんみたいなことになってたと思うので。
いやいやいや、まあね、連絡していいかどうかも分かんないですからね、うん、
ああなるほどね、
うん、
うん、
誰お前みたいな。
いやでももう、まあ、うちもそうですけど、名人もね、名人夫妻もやっぱりある程度お年召してきますから、
うん、そうですよ、もう僕今年50ですからね。
もう本当に、うん、健康診断だけはちゃんと、
あ、大丈夫です、行きまくってますから、
奥さんも、
うん、
じゃあまあまあ安心ですから、まあ、健康診断行ってればいいってわけじゃないですけど、
いやもう病院通うのが日課になってますからね。いろいろ痛んでるから、
まあ僕なんかは本当にね、大腸内視鏡マニアなんで、年に1回でいいって言ってんのにって言われながら毎年大腸内視鏡と胃カメラ飲んでる男なので、
うん、
うん、全然大丈夫ですし、来月はまた人間ドック行きますからね僕は。
あ、すごいな、
うん、大好きなんで僕検査が。
はい、ということで皆さんも体のメンテナンスはね、はい、いいお年の方が多いと思うんで、何も言われんでも分かってるわって言われると思いますけど、
はい、
特に奥さんを言ってない人がいるんだったら言っといた方がやっぱいいな。
そう、奥さんはね、うん、ついつい自分の体を後回しにしちゃうんですけど、
特にね、定期、うん、フルタイムで働いてなかったら行かない人も結構いる、
ね、そう、会社がね、
うん、
健康診断やってくれたら、まあ、自動的に行かないといけないんですけど、うん、面倒くさいでしょ、市の健康診断とかその扶養家族の健康診断とかって自分で行かないといけないから。
いや面倒ですよ、はい、
あれ面倒なんですよね。だからあれも強制すりゃいいのにね、うん、
ね、
うん、会社に奥さん連れてこいみたいな。あ、それぐらいでいいと思う。
それは一つアイデアですね、本当にね、
うん、国からしたらそんな大きい手術になる前に見つける方がいいじゃないですか。
そうね、
うん、医療費下げるためには、う
ん、そこでなんか1万円のアマゾンギフト券配る方が安いかもしれないですね、うん、安い、
そう、絶対安いんで、
うん、
まあ、もちろん高額医療費はね助かってるんでもうありがたいんですけど、うん、やっぱり医療費下げるっていう意味で言うとやっぱりもっと早く見つけないといけないので、
うん、
ちょっと申し訳なかったなって今回は。
いえいえ、 ということで皆さんご安全に健康にね、
はい、
ぜひ行きたいなと思います。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。